皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第274回です。
本当？
はい。
あ、ごめん。
はい。
あ、274回なんだ、今日。
うん。
今頭の中でふーんと思って、ふなっしーじゃんと思った。
今、ふなっしーと聞いて、パッとこう思い浮かぶ方、どれぐらいいるんでしょうかというぐらい、懐かしいキャラですよね。
もう死後みたいなもん。
うん、いや、ふなっしーという単語を久しぶりに聞いたわ。
私も久々によく思いついたなと思って。
274、まあ、確かにふなっしーだよな。
うん。
なんか、すごいね。
すごいね。今日冴えてる。
その際が何か役に立つかどうかようわかりませんけれども、
キレキレのコメントで、
収録しているのがもう8月の、最終週ということで、もう来週から9月ですよ。
やばいよ、もう今年終わるじゃん。もうすぐで、早くない？
3分の2がこれで終わるというね、今年。
怖
残り4ヶ月ですよ。
やだね、なんなの。いや、あのさ、マジでさ、時間の流れさ、3倍ぐらい早い気がするんだけど、1年が。
確かにね、あの、年を取れば取るほどさ、体感的に時間の速度が速くなるっていうのは聞きますけど、まあ、それにしても早いわな。
早い。
さらにさ、夏が長くなってるからね、なおのこと、感覚がもうおかしくなってるというかさ、
うん。
多分今年も、秋が、ちょっとしかなくて、紅葉とか言ってる間に雪が降り出すみたいな。
いやー、もう本当やめて。
去年もね、紅葉とかあんまり見られなかったもんね。
なんかあんまり見た記憶ないんだよ。
自分も大分県の耶馬渓とか紅葉で有名なところ何か所か行ったけど、なんか例年より遅れて、しかもあっという間に寒くなってみたいな感じで、
うん、
秋なかったですね。
うん、
そんなこんなでね、暑い日々が続いておりますけれども。
はい。
そうそう。ついさっきね、ニュース見てたら、この猛暑のために、一般家庭のガラス窓が割れるケースがものすごく増えてるんだって。
暑さで？
外は暑い、まあ、直射日光が当たって、で、なおかつ室内は冷房をかけてるというその温度差があるのと、で、特に割れやすいのが、あの、ワイヤーが入ったガラスがあるじゃないですか。あの、黒い線みたいなやつ。
ああ、はい。
あれはガラスとワイヤーがその熱による伸縮率が違うので、要はワイヤーの方が膨らみやすいんで、それもあってひびが入ったり割れたりするって。
ええー、怖い。
初めてそんな話聞いてびっくりしたけどね。
やばいじゃん。
本来ワイヤーってさ、例えば泥棒がね、入ろうとした時にガラス叩いても割りにくいとかさ、ぶつかっても大丈夫なようにという形で、うん、まあ、全部のね、窓ガラスにワイヤーが入ってるわけじゃないけどさ、
うん、
あの、万が一に備えてそういうのをしてたら、全部が全部っていうわけじゃないけれども、この猛暑の影響もあって、
うん、
何もしないのに突然ピキッと割れてしまうと。
いや、もう泥棒、大喜びじゃん。
そうそうそう。まあ、変な話、そうだと思う。
うん。
我が家もね、まあ、小さめの窓に何箇所かワイヤーが入ってるやつがあるんですよ。
え、やばいね。割れる。
まあ、ただ、あんまりあの、日が差さないような場所だったんで、北側とか。
うん。
あの、朝日しか当たらないような場所とか。
うん。
だったんで、多分うちは大丈夫かなと思われるんだけど。
うん。
それでね、まあ、それ絡みで言うと、あとやっぱり猛暑対策で、あれ買っちゃいましたよ。うん、エアコンの室外機の、あの、カバー、
うん、カバーしたらいいっていうね。
温風吹き出すところはね、あの、メッシュになってるんだけれども、本体の部分は、こう、アルミみたいな感じで、銀色になってて、まあ、完璧じゃないけど、ある程度、あの、太陽光を跳ね返すみたいな。
うん。
気休めかもしれないけどね。でも、やはり直射日光と、あと、長時間稼働するんで、室外機が相当熱くなるんで、あの、中の電子部品がいかれて壊れてしまうというケースが、かなりあるというふうに聞いたもんで。
うん。
どれぐらい効果があるかわからないけど、まあ、しないよりはいいかなと。
そうね。
そうそう。これも思い出しついでに、 今日うちの妻がたまたま外出先でなんか80代の女性とこう雑談する機会があって、その人が言ってたのは、うん、体も丈夫じゃないからもうこの季節はほとんど24時間エアコンつけてると、
うん、
買い物行くとか外出するときももうつけたまま行ってますと、
うんうん、
帰ってきてあの高温になるのが嫌だからっつって、ちょっといいやつだったら今ねスマホからさ操作して外出先からエアコンコントロールするやつとかあるじゃないですか。ただまあやはりね80代のおばあちゃんにそれはねちょっとハードルが高いだろうし、
うん、
もう電気代仕方がないと割り切ればそういうのもあるんかなとかね。
そうだよ、だって暑さで自分倒れるより電気代の方がいいじゃん。
まあそういうねエアコンの話とかガラスが割れる話とかをいろいろね、話したりしましたけれども、
うん、
まあ9月になりますけどまだまだ油断できないんで、
うん、
で台風も来るし、そういえば台風といえばついこの前九州にもね台風上陸しましたけど、
うん、
あの熱帯低気圧がね来ない予定がいきなりあの急角度で直角に東側に曲がって鹿児島から宮崎に抜けていって、
うん、
九州上陸直前に台風に変わって
、うんうん、
あれもよく分かんなかったけどね、こんなんがあるんやみたいな感じで。
いや最近のはもうなんか何でもありみたいなもんだよ。
台風の勢力自体はそんなに強くなかったけど、まあそのためにまた鹿児島近辺、あと宮崎とかもすごい雨が降って大変なことになったと。
うん。
今日もかな、あの北海道の方とかもね、またかなり豪雨があったみたいなニュースもあったし。
そっか、北海道に、なんだっけ、なんとか、なんとか、なんとかってやつ。
なんとかなんとかじゃ意味がわかりませんけど、まあ例えば線状降水帯とか。
そう、それ、それ、それ、それよ。
でもさ、昔ってさ、もちろん北海道だからね、ね、大雪が降ってさ、とかさ、気温がめちゃ下がってっていうのは当然のようにこっちも聞いてたしね、うさこもそれ経験してきたでしょうけど、
うん、
北海道とかで線状降水帯とかさ、35度以上とかさ、40度近いとか、うん、なんかね、うん、もう北海道と九州の差がないような感じよね、今や。
いや、むしろだって、まあ、全体的に見れば九州のが暑いけど、
うん、
なんか突発的にさ、北海道のがギュンって上がったりすんじゃん。どこよりも暑いみたいな。
で、冬になるとめちゃ寒いから、その気温差が激しいよね、北海道って。暑いのと寒いのとは。
そうだよ、だって上は40度で下は30度近く。恐ろしいよ。
北九州だってさ、まあ上35度超えてもさ、冬場でね、マイナス、10度とか絶対行かないからね。
うん。
それ考えたら北海道も過酷な環境よね。
ねえ、よくみんな住んでるね。
ねえ。いえ、まあ、ねえ、元北海道民としては、なかなか思うところはあるでしょうけど。まあ、そう思うとね、うさこが北海道から足抜けでしたかったというと気持ちもわからんではないですね。
足抜けしたかった理由はいっぱいあるんだけど、まあ、一番嫌なのはあの冬のあの道路の氷ね。雪じゃなくて氷になるのが一番辛い。一番怖いよ。
まあ、そのあたりはね、九州人の自分にはなかなかね、もう想像するしかないんだけど、やっぱ怖いよね。
一回行ってごらんよ、冬に。体験してごらんよ。
やだよ。
いいじゃん、行くと。何でも、何事も経験やって。
いや、それ飛行機代とホテル代出してくれるなら行くけどさ。
やだよ。
自分が嫌なことを人に押し付けちゃいけないですよ、君。
いや、私がそんな50年近く体験したんだから、あなたもやんなさいよ。
嫌だこったい。とえ、北海道また行きたいんですけどね、そんな、真冬じゃない時にね、もうちょっと気候のいい時には行きたいんですけど。
いや、なんかさ、最近物騒じゃんだって。熊があっちこっちに出て。昨日とかさ、あんな山じゃない札幌のさ、本当に住宅街なんだよ、普通の。あそこにさ、普通にいて、マジかよって思った。
あと、東京の奥多摩だったっけ？
あ、
出てたし。
ね。
あと、山口の下関市も出てるしね。
いやー、日本全国でいるじゃん、熊。
もう、下関だからね、感覚的には目と鼻の先だからね、こっちは。
あ、そっか、でもあそこのトンネル渡ってくれば通れるのか、熊も。
いや、さすがに関門トンネルはね、熊、通ってこない。まあ、その前に車にぶつかるだろうからね。あとね、人間と自転車のみ渡れる人道トンネルってあるんですけど、まあ、それもエレベーター乗らないといけないから、まあ、それによって熊が来ることはおそらくないとは思うし。もちろん関門橋もないと思うけど、泳ぐにしてもね、ご存知の通り関門海峡って潮の流れがすごいからね、川みたいなもんだから。
うん。
じゃあ絶対安全かと言われたらその保証は正直ないわね。
そうね。
なんかあった時にはね、北九州市の門司区で熊がとかいうことがないとも限らんかなって気が最近しますね。
九州にはいないの、熊。
まあ、くまモンしかいない。
本当、くまモンは好き。うん。
まあ、くまモンだったらね、北海道に出ようが、奥多摩に出ようが、ね、大丈夫だろうけどね。
そうね。
今のところ、九州にはいないっていう話らしいですけどね。逆に言うと、本州、北海道はね、四国は今のところないのかな、目撃例は。
四国、九州、沖縄がいないっていうこと、うん、
まあ、みたいですね。沖縄はさすがにね、離れすぎてるから。まあ、多分ないと思いますけどね。まあ、とはいえ、九州もね、山多いからね、見つかってないだけで実はどっかお口にいるとかさ。
やばいね。いたら山も。
あって、すべての山の中をね、確認できるわけでもないからね。で、さらに言ったら餌とかが豊富にあればね、その街中まで出てくることもないし。
あ、そうか。
結局は餌を求めてね、出てきてるわけだから。でもニュース見てたら、さっきの東京の奥多摩に熊が出たとかいうニュース見よったら、割とそのすぐ近くの川沿いのキャンプ場でみんな遊んでたりするんだよね。
ええー、いやもうそれはこんなとこいないと思ってるからみんないるんでしょ？
いやもう自分だったらね、絶対行かないしさ、ね、遊んでる時にそんなニュース見たらもうさっさか帰るけどね。
帰るよ。怖いね。
いや、熊走るとね、めちゃ速いしね、もう皆さん、舐めちゃあかんですよ。
なんか走ったら60キロぐらいとか見たんだけど、
そうそう。生身の人間がね、熊に会ったら、まあ、絶対逃げられないんで、車だってね、まあ、大型車なら大丈夫かもしれないけどね、軽とかだったら怖いよね。
でもなんか、どこだっけあれ、そういえば北海道のさ、熊に、うん、山道で熊に会ってさ、
うん、
熊になんか、バシンって叩かれて窓ガラスビャーって割れたみたいなさ。
小さいね、子供のクマならまだいいけどさ、親というか成人というかね、大きいやつだったらマジやばいんで。うん、で、よくさ、クマよけの鈴をつけて歩くとかいうのがあるじゃないですか。
うん。
あれも結構もう慣れてしまったら効果ないっていうしね。
ね、らしいね。
どこの地方だったかな、銃を持った猟友会の人も襲われたっていうのを見たしね。
そう、襲われる前に撃たないの？
まあ、撃ったかどうかあれだけど、一発撃ったぐらいじゃね、即死はしないからね。でかい熊だったら。
ああ、まあね。
ねえ。よほど急所に当たらないとさ、体でかいから、逆にね、頭に血が昇って襲ってくるかもしれんし。
それが一番怖いよね。
まあ、皆様方もね、気をつけて、あまりね、山奥とか人がいないようなところに、ね、会いに行くのは今もうやめた方がいいと思いますね。もちろん熊以外だってさ、イノシシでも猿でも襲ってきますんで。
うん。
いやー、恐ろしいですな、というね。まあ、そんなニュース毎日今流れてるから、なかなかね、ニュース見ると気がめいりますわ。
ね、本当にね。
というわけでなんか気がめいらないような面白い話はないですか？
いや、別にないね。
今年もやってまいります。9月30日のポッドキャストデイに合わせてポッドキャストでつながる特別な2日間、ポッドキャスト配信リレー2025。昨年大好評だったポッドキャスト配信リレーが今年も開催決定。今年のテーマはアンバランス、未来、聞くの3つ。開催日は9月27日土曜日、28日日曜日の2日間。配信枠はサクッと聞ける15分枠、ながら聞きのお供に30分枠。一番組ずつ、そのどちらかで配信されます。リレーの参加者、配信の順番など、詳しくは、協会の公式サイト、または X アカウントをご覧ください。 あなたに何かを語りたい。語らずにはいられない。そんなポッドキャスターたちのリレーをぜひお楽しみに。
ハッシュタグの方いくつかいただきましたんで、そちらの方に参りましょうか。
はい。
まずはグリーンさんからですね。
うん。
前の回でスイカジュースの話しましたけれども、
はい。
スイカジュース、僕の昔いたサウナでは夏季限定でやっていて大人気でしたよ。ジューサーにスイカと氷を入れて、種をコツコツ取り除く手間はかかりますが、砂糖を足さなくても十分美味しかったです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジューサーにスイカと氷を入れて、確かに種を取る手間はかかりますわね。
そうね。
僕の昔いたサウナ、サウナに暮らしてたんですか？
暮らしてそう。
グリーンさんっていかにもなんかサウナ好きそうな雰囲気はありますわね。
いや、いかにもじゃんだって。
ねえ。野球とかスポーツしてさ、疲れ取りにサウナ行こうっつってさ。
うん、
でガンガン汗流して、で冷たいあれに入ってさ、で最後に締めにスイカジュースをグビグビ飲むと、
うん、
いかにもという感じですな。そしたらお次はですね、なおさんから、まず一つ目が、大場さんはやらかさずにそのままでいてほしいという話をどこかでしたような、あ、まだ未配信か、北海道行くか。そして二つ目がですね、ほんと姉妹かも、抹茶も好きじゃない。でも美味しいものを食べて切れることはないけど、わら。それよりそのシナモン食べたい、また行かねば。まさかカレーの話で盛り上がるとは、京ちゃんとは同じ環境下で育っても考え方は違うのですね。ちなみに全部混ぜるのかと思ってた、わら。薬屋の独り言は途中まで見たことあります。いろいろ言いたいことはあるなぁ、わら、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
山口に集まった、一連の出来事の中で、
うん。
自分は何もやらかさなかったから、ネタがないという話をね、うん、しましたけれども。
うん。
やらかさずにそのままでいてほしいというね。野田さんからそう言われたら、何もやらかさないようにこれからもね、真面目に生きていこうかなと思いましたよ。なんそれ。
つまんないなと。
どうでもいいような。
いや、このなんか、いかにもなんか優等生学級委員長みたいな大場さんが、やらかすとこみんな見たいと思うよ。うん、
まあでもさ、大抵何かやらかしてさ、ニュースか何かに出てさ、
うん、
友達とか職場の同僚にインタビューするとさ、
うん、
いやもうね、真面目な人であんなことをすると思いませんでしたみたいなコメントがね、こうよく流れることありますけれども、
うん
うん、まあ自分なんかそのパターンっすわね。
まさにそのパターンじゃん。
まさにね、
うんうん、
で、なおさんとね、うさこが姉妹のようだというね話もしましたけれども、
うんうんうん、
まあ本人もね、本当姉妹かも、うん、いやこれ何度も言ってますけど、本当に歳はね、なおさんの方がずっと若いんですけども、完全に、なお、お姉ちゃんと妹、うさこですからね、
う
ん。
そうだね。
これがすごいんでね、うん。
本人も認めるぐらいだから。ほんとそうなんで。
考えたら不思議なんだけれども。まあこれ二人のリアルの会話見ててもそんな感じがするんでね。知らない方が見たらね、お姉さんちょっと若々しいけど、あっちがお姉さんなんだ、みたいな感じにね、多分、思われるんじゃないかと。うん
確かに。
ね。
うん。
あと、薬屋の独り言に言いたいことがあるっていうのはね、うん、意味深ですけれども、まあ、それはぜひとも、ね、うん、番組の方で語っていただきたいですよ。うん、物申したい回というのをね、ぜひ、
はい、
配信していただきたいと思います。
多分ね、私の言ってることね、本当にわかると思うよ、みんな見たら。
うん。二人とこう、なんていうの？うまく当てはまるというか、
うん。リアルで知ってる人はわかるかもね。
一つだけ強調しておきたいのは、グリーンさんは、まあ、陳氏様ほどイケメンではないです。これははっきり言いましょう。
そう。まあ、そうね。
あそこまでリアルグリーンがイケメンだったらさ、それは我々ももう何も言えないですよ。
そうだね。
うん。もう素直に非を認めますよ。すいません、我々今まで間違ってました。
そうだね。
素直に負けを認めますけれども。
ね、グリーン様って言っちゃうよ。
あそこまではないですね、さすがに。つうか、リアルであんな人おったら怖いですけどね。そしたら次は、アポロさんですね。令和7年8月24日、約3日遅れで拝聴中の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト01。こちらで北北カフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてですね、こちら最後なんですが、これはですね、ハッシュタグというよりも、自分が前回の273回の配信の告知をしたポストに対しての、まあ、リプライということで、ナルト姫ごとの公式アカウントの方からいただきました。
うん。
スイカジュース、韓国もあるんですね。私はバンコクで飲んで美味しくて、それから夏になるとスイカを買って、カットして、冷凍しておいて作ります。毎日暑いので、お二人ともご自愛くださいね。いつも聞いてますよ。と、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも聞いてますよの最後はハートマークですよ。
なあ、もう、それだけでも私のもう、なんていうの？栄養が。栄養？
そうね。言いたいことはよくわかります。まあ、嬉しいし、ありがたいし、まあ、ちょっとまた姫に惚れ直してしまいましたね。
ね、もう、ちょっとよだれてちゃうぐらい。
吹けよ。つうかね、いや、申し訳ないけど、ご自愛くださいね、と、我々が言わないいけないんですよ。もう、姫の仕事の凄さをね、よく X でこう見てますけれども、もう常にね、日本全国、あるいは海外飛び回ってますし、ね、日本にいても練習ずっとしてるし。
うん。
で、合間合間に飲んでるし。
うん。すごいよね。
ほんと、講師ともに休む間がない人ですからね。
うん。
そんな忙しい中でね、この我々のこういった拙い番組を聞いていただくというのは、もうなんか申し訳ないね。うん、
そうね。なんか、その貴重な時間をさ、こんな番組に。
こんな番組聞いたらさ、なんか仕事に悪影響出るんじゃないですか？なんかリズム感が狂うとかさ。
ね、いや、本当今それ言おうと思った。絶対狂いそう、ね。
なんか指がおかしくなるとかさ、なんか音感がね、変になるとかさ。
うん。
なので、くれぐれも気をつけてお聞きください。
ね、本当に。
少なくとも我々のトークを聞いてピアノが上手くなるということは絶対ないと思いますんで、
うん。そうだね。
下手になることはあっても上手くなることはないと思いますんで、まあ、くれぐれもね、ご注意いただきたいと。
はい。
そして姫はご自分でね、スイカジュースを作っていらっしゃると。
すごいね。いや、もうなんかさ、姫さ、大体料理も上手いじゃん。
そうそうそう。
何でも作るじゃんね、人。すごいよ。
ね。X によくね、写真上げていらっしゃいますけれども、残念ながらね、未だに自分姫に会えてないんで、いつかどこかでね、うん、お会いしたいんですけどね。
会いたいね。いや、私も会いたいわ、ね、本当に。
まあ、もしね、お仕事でこちら方面とかさ、来れることがあればね、何が何でもね、会いに行きますけどね。
そうね。
その時はぜひね、ご一報いただければ、自分とおさこはもう何としてでもね、お伺いしますんで。
そうだね、本当にもう仕事なんか休めよ、当たり前だけど。
もう休め。俺が許可する。休んでいいよ。うん、それは当然最優先ですよ。
そうね、当たり前だよ。ね、
もう福岡でも山口でもね、姫が来られるんであれば、うん、もう私だってもう全てをほっぽり出していきますよ。そして、飲みに行って、確実にこちらが先に潰れて、お持ち帰りしていただくというね。うんうん、そこまで想定済みですから大丈夫です。
そうだね。まあ、もしくはもうなんか運ぶのがめんどくさかったらな、店の外の道路に、ベーンって投げて踏んづけてくれていいから。ハイヒールのかかとで踏んづけられながら、おいお前って言ってもらいたい。ちょっとそれ私やってもらいたいわ。
じ じゃあ、ぜひね、姫、我々と会うときには、ハイヒールを履いてね、来ていただいて、うさこをぐりぐりと、踏みまくってください。
もう、やばいね。そんなさ、そんな性癖語られてさ、会いたいと思わないよね、普通ね。
いやでも、危機として来るかもよ。もううさこさん、そんなに言ってくれるなら、よっしゃーって言ってね、最高級のハイヒールを履いてね、うりゃうりゃみたいな感じで踏んでくれると思いますよ。
いやもう私ね、その下からね、その私のことをこう見下ろす、見下すじゃない、見下ろすみたいなさ、そんな目線をね、私本当に下から見たいわ。
俺その思いをちゃんと動画に撮っておくから。まあ一般にはね、ちょっと見せられないでしょうけども、まあ、一部の関係者には配布したいと思いますんで。
グリグリされて私がもう、はぁーってなって喜んでんでしょ。
そうそう。もう目がハートマークになって口からよだれ流してるところをね、じっくり撮りたいと思いますね。まあそんな動画にね、どれぐらいの需要があるか謎ですけどね。
せめてさ、こう、せめて10代、はい、20代と若いんならいいけどさ、そんな50とかなったさ、おばさんがそんな踏まれて喜ぶとか。やばいよね。
いや、これは冗談なくマジでやばいし、まあ、下手したらね、110番通報されるよね、これ。
本当だよ。
ね。まあ、世間一般の人が見れない、ね、見ることができない場所で、どこかの密室でやってくれれば。まあ、そういうね、楽しい日が来ることをね、切に願っておりますんで。
はい。
絶対姫こっちに来なくなるような気がするな。機会があったとしても来なくなるような気がする。
本当に。寄りつかないよ、絶対。
絶対九州に足踏み入れんぞと今ね、多分思ったでしょうよ。
ねえ。
やべえな。こんな奴らのとこ行きたくねえわ、つって。というわけで今週いただいた感想は以上でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ね、収録は若干遅くなってですね。しかも、おさこはまだ晩ご飯を食べておらず。
うん。
目の前にご飯があると。
うん。まあ、隙を見て食べてたけどね。
うん。だと思いましたけどね。それもね、かわいそうなんで、まあ、早めに終わった方がいいかなと思いますけれども。
はい。
そんなうさこですけどね。姫に踏みつけられたらきっと喜ぶと思いますんで。
そうだね。
さっきああいうこと言いましたけどもね、ナルト姫も、お慈悲と思って、一度こちらの方に来ていただいて、うさこをね、踏んづけてやっていただきたいと思います。
もうメイドの土産にするわ。
ただ、ちゃんと成仏できると思いますんで。
そうだね。どんなやつだよ、本当にもう。
本当ね、そういう日が来るのが楽しみですね。
うん、
今週はこの辺りでよろしいでしょうか。
はい。
はい。それでは、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。